僕たちはこのトーキック FM という番組を作成し、ど素人ながらラジオの世界に片足を突っ込んだわけですが、ラジオの知識なんて皆無です。ラジオの放送事故は10秒無音になることだと教えてもらって、10秒沈黙することはないだろうと胸をなで下ろしましたが、先日とあるラジオ番組で3秒無音になったら放送事故と言っていました。それはプロ中のプロだからだと自分に勝手に言い聞かせて、放送事故は10秒と勝手に決めました。ちなみに放送法で一定の放送事故が生じた場合、総務大臣に報告しなければならないという規定があるそうです。じゃあこの10秒で何ができるかって考えたら、パッと思いついたのがモーリーニョが率いてた時代のマドリーンのカウンターアタック。10秒もあれば相手のコーナーキックからカウンターで点が取れてしまうよってすぐに思いつくくらいにはフットボールが大好きです。こんにちは。それではトーキック FM キックオフです。
おお、
おもろい。
俺この2回目の方が結構個人的に好きなんだよね。
いいね。確かに10秒もあれば逆サイド逆のゴールに行けますわっていうね、フットボールの世界だと、
う
ん、そう。要はあのベイルの悪徳時代ってこと、モーリーノのってことは、
そうだね。それか、ロナウド、ディマリア、エジル、ベンゼマで完結するイメージかな。
どっちか。
うん。
そうだね。モーリーニョ・マドリーっていうと、そっちかな。
うん。うん、でも、ベイルも一人でもう完結させちゃうから。
ベイルは、あれだね、モーリーニョとは被ってないんじゃないかな。
うん、あ、ちゃんと。
うん。第一次アンチロッティの時。
かな？
うん。
あれ、あのさ、バルサとのさ、コパ？コパかなんかの決勝で。
あ、コパ。え、やばいよね。
え、あれって、モーリーニョじゃなかったっけ？違うんだっけ？
あれ、モーリーニョか？
いや、あれは、アンチロッティの時だね。1314シーズンで。
アンチロッティか。
そう。
あ、そっか。
あの時に、あのシーズンに、まあ言ってしまえばマドリーは、あの10回目のチャンピオンズを取った時だね。
ああ。
うん。
そっか、そっか。
そう。
モーリーニョは、リーガと、リーガを取った。
まああと、コパもそうだね。最強バルサ1011のコパは実はマドリーが取ってて、それ決勝クラシコだったんだけど、
うん、
そうロナウドのゴールでマドリーが勝ってるって感じ。
うん、
あれそっか、あの バルトラがぶち抜かれたのって、
そうあれ、あれが1314シーズンだね。
あ、あれベイルじゃないの、抜いたの。
いや、ぶち抜いたのはベイル。そう。1314にベイルが、まあ、そもそもあのシーズンにマドリーに加入をして、1年目だね。加入1年目で、あの、そう、決勝戦。
ああ、そうか、
うん。あれは衝撃的だったね。
あれ衝撃的だったな。
さ、タッチラインから出てる、体出てんのに、そっから外回りで先に行くっていう。
あれはすごいわ。
恐ろしさ。
うん。
懐かしいね。
ねえ。まあ、それよりも衝撃だったのは、俺、トッテナム時代のチャンピオンズリーグでインテル戦なんだけど。
マイコン？
あれ、はい。
とんでもなかったよ、ね。
マイコンとサレッティぶち抜いたらやばいよね。
ベイルが名をとどろかせたの、マジであの試合だったもんね。
いや、マジであの試合だよ。
うん。
なんか、 ファーストレグもセカンドレグもなんかどっちもやった。
そうそうそう、
あの時は左サイドバックだったから。
うん、
だって左ベイレの右ウォーカーでしょ。
えぐいえぐい、
ゴリゴリすぎるよ。
えぐいよ。
すごいよね。
で、中盤にモドリッチでしょ。
強いよね。
めちゃめちゃ強いよ。
うん、
アンデルファッペンの時中盤に。
ああ、そうね。
そうね。
あとデフォ。
そう
ね、いやだからね、あの時のトってのが強いんだよね。
タレントいたね。
そう、揃ってんだよ、あの時は。
まあ今シーズンも調子はいいっていう感じだけどね。
うん、ポステゴグルのやっぱサッカーは面白いよね。
すごいよね。J リーグさんの監督が。
そう、そう。そこもあるよね。
うん。リバプールがピックアップしてるってあれは本当なの？
うん、気になる。
でも、いいと思うけどね、さすがに。
うん。
違くない？まあ、もちろんなんか本当に候補に入ってるんだろうけど、まあ、いつかこれも企画でやりたいけど、
うん。
まあ、筆頭、シャビアロンソ。時点に、まあ、一応、ポデスコグルーとか、デゼルビー、ナーゲルスマン、フリックとか、そこら辺が上がってるけど。
ああ。
そうか、ドイツ人の。
まあ、でもね。
フリックはどっかのクラブも上がってた気がするけ
ど。なんか、心当たりあるな。でもバルサドイツ人監督ってあんまイメージつかないんだよね。
イメージないね。
うん。バルサは誰なの？なんか デゼルビー上がってるよね。
デゼルビー上がってるし、まあ、フリックも上がってるじゃん。で、今 B チームの監督があのラファエル・マルケスがやってて。
あ、そうなの？
そう。
え？
そこもちょっとあるかなっていう感じだけど、やっぱり将来的に、まあ次のシーズンか分かんないけど、本命はチアゴ・モッタじゃない？
ああ。
うん。
チアゴ・モッタもね、そうだね。数少ない現役を知ってる選手で、監督としてやってるなっていうイメージのところだよね。
うん。かなり面白い戦術家ではあるみたいだから、うん、まあ、バルサ OB っていうところも含めて、一番なんだろう、しっくりは来るかなっていう。
来年は、俺らの推しクラブ3人とも監督変わってる可能性あるから。
そうだね、もう2クラブは確定してるからね。
2クラブ確定してるの。あ、うちもね。うちもね。
どうですか、ユナイテッド。
あんまりよろしくないから。
この流れで、どうですか、うん、通信簿。
ユナイテッドはね、まあ、シーズン序盤のひどさに比べれば、まあ、だいぶこう立て直してきたけど、やっぱり今シーズンは、まあ、今まで、昨シーズンの主力だった選手の不調、怪我がまあ非常に苦しんでるなっていう形で、まあ選手の名前を挙げると、リサンドロ・マルティネス、
うん、
ルーク・ショー、カゼミロ、そしてラッシュフォード、まあこのあたりが本来主力として中心となるような選手が、まあ、結構離脱することが多くて、まあ逆に言えば、やっぱり、この人たちによって、こう、支えられたんだな、昨シーズンっていうのを、こう、改めて思わせられるぐらい、まあそれくらいやっぱりいないと、チームがガラッと変わってしまうな、っていうようなところ。うん。だから本当に、継続してるのって、 マジでブルーノ・フェルナンデスぐらいで、
うん
うん、あの鉄人ぶりといい、うん、やっぱすごいなって感じはするんだけど、まあその一方で、あの明るい話題もあって、まあ若手の台頭で言うと、まあガルナチョが、また一つこう大きく、まあ、今年は結構、あの本来であれば多分適正なのは左ウィングだけど、まあウィリーウィングもやってて、まあ遜色なくやれてて、うん、まあもう少し点は欲しいなっていう感じはするけど、強気にこう縦に運んで、まあ点も取れてっていう形だから、非常に印象的にはすごいいいし、あとやっぱ結構守備サボんないんだよね。
うんうん。
そういったところも個人的にはいいなと思ってて。で、あとは、中盤の今もうレギュラーを確保してるメイヌ。まあこれも下部組織出身で、まあ本当にクレバーで、プレシーズンマッチからすごい期待されて疲れたんだけど、すぐに怪我しちゃって、まあ出遅れたんだけど、本当に、今、カゼミラがこう不調の中、非常に頑張ってくれてるなっていう感じで、うん、まあ本当に、あとやっぱりアカデミー育ちっていうのも一つあるから、そこは非常に、嬉しいところかな。で、あともう一選手挙げさせてもらうと、ホイルド、
うんうん。
まあこれがね、なかなかこう点が取れなくてね、すっげーリーグ戦取る、初得点するまでものすごい時間かかったんだけど、動き自体は決して悪くなくて、あと最後仕上げの部分だけだったんだけど、やっぱりストライカーっていうか、まあ解説の林さんが言ってた表現だけど、蓋の外れたケチャップ。点を取り出すと、やっぱ取り続けるなっていう形で、今日のこの2月19日の時点で、今公式戦6試合で7得点かな。で、直近のリーグ戦のルートン戦でも2点取ってて、ようやくここで乗ってきたなって感じはするかな。うん、で、それがゆえの、だんだんこう調子が上がってきて、今現在は、順位で言うと、6位かな。で、当然ながら、タイトル争いなんか無理で、現実的な目標は、チャンピオンズリーグ圏内。まあ、すなわち4位っていう形なんだけど、
うん、
まあ、ここの直接対決が、難敵ヴィラと面白いサッカーするトッテナム、スパーズ、
うん、
まあ、実質この2チームが直接的なライバルかなっていう形なんだけど、
うん
うん、気になるのはユナイテッドの得失点差で、6位にもかかわらず得失点差プラス1なんだよ。得点35、失点34。とてもこの10位にいるチームには思えない。まあこのあたりは、ね、ちょっと、まあラッシュフォードの不調が大きいかなっていう感じと、まああとはアントニーも全然点取らないしっていう感じで、点が取れないって感じかな。
ちょうど1年前ぐらいにね、ラッシュフォードが大爆発してた時期だよね。
そう、そう。
ね、何があったんでしょうっていう感じだけど、
別になんか怪我してるってわけでもないんだけど、でもなんかラッシュフォードは結構メンタル面があんまり安定しないかなってイメージは個人的にあって、あんまりこう継続性がないんだよね。去年は本当に良かったけど、で今年こそプレミアで20得点いけるかなとか思ってたけど全然だし、だからちょっとカルナチョとかもいるから ポジション危ないぞっていう形でちょっと火つけてもらわないと、ユナイテッドがまあ4位を目指すんであれば、この後のラッシュフォードの活躍は絶対に外せないし、
うん。
うん、まあ、うちもね、監督が結構迷いが見られるというか、なんかあんまりこう、戦術的明確なビジョンが見えてこないっていうのもあるから、どうしても個人の能力頼みっていうところがやっぱりどうしても出てきちゃうから、やっぱりその辺、なんかスパーズとヴィラは、監督の色がよく反映されてるチームだから、やっぱりチームとしてのクオリティで比べちゃうと、やっぱり全然そこにはちょっとかなわないから、まあ本当に個人の馬力で何とかしてもらうしかないかなっていうのが今のユナイテッドの現状かな。
どうなの？同じプレミアを見ているリバプールファンからするとどう見えてるんだろう、ユナイテッドは今。
なんかあれだよね。劇的な試合で盛り上がって、やられるときは思いっきりやられて、みたいな。その返しで、まあ、最近こそなんか、ホイルンドの調子でやってるけど、やっぱでも点、まあそう、ホイルンドが最近けど、やっぱそれまでってマクトミネが、
確かに。
チームなのっていうか、なんかその時点でなんかやっぱりちょっと、
うん、
誰てんとんのっていう。
そうなんだね。
まああとは結局センターバックとかもなんかいつまでマグビーとかでやってんだろうと、なんかその結局ずっと同じポジションの側の課題が何年続いて、補強もファーガソン辞めてから成功したのってブルーノ・フェルナンデスとまあ、ルークショー。
それ以外
ルースっていう話じゃない？
ね、いません。
そうだよね。
いません。そのくせ、めちゃめちゃお金かけてきてるの。
あ、だからやっぱ、まあ、フロントは変わるからさ。
そう。
まあ、そこは明るいけど。
そう。そうなんだよね。まあ、諸悪の根源だったら、グレイザーファミリーがこう退いて、まあ、新オーナーがこう、誕生して、ラドクリフか、なるんだけど、まあ、結構ね、クラブをね、イギリス人選手で揃えたいっていう願望がどうもあるらしくて、まあ、それは非常に印象良くて、まあ結構クラブの、その上層部とかも結構変わるっていう話で、選手の補強よりまず、その、スポーツディレクターとか、今なんかニューカッスルの、なんだっけな、名前忘れちゃった。
あったね、ニュースで。
アシュワスか。をこう引き抜こうとしてて、多分決まるんじゃないかな。ブライトンとかで結果出して、ニューカッスルも去年チャンピオンズリーグ圏内に入ってるっていう形で、まあ今までなんか素人みたいなやつがやってたみたいなことをやり続けてきたから、そういったところで鉄砲入れし始めて、クラブの体制は変わっていくかなっていう形で、だからそこが変わることで、今後チームにどう変わっていくかっていうのが一つ見どころかなっていうところはあるかな。だからこそ今シーズンはなんとかしてチャンピオンズリーグ圏内確保っていうのが目標かな。
ね、ビラ取ってたのとの争いになるけど、
これがね、手強いんですよ。まあ、ただ、ユナイテッドは世界的ビッグクラブとは言われてるものの、今はもう現実的にそこのクラブが直接的なライバル。もう、リバプール、シティ、アーセナルには今現状では対抗できないっていうのを、もう、心苦しいけど、ファンとしては受け入れなきゃいけないなっていうところで、まあ、これが、ユナイテッドの現状です。
まとめました。
もうあんま言いたくないです、苦しいから。 楽しめてるプレミアの他のチームの話の方がいいと思うよ。
そうですね。テーブルの一番上にいる景色はいかがでしょうかっていうところで。
うん、そうそうそう。
リバプール。
いいよな。